はい、始まりました、俺丸。今回はですね、最近ね、あまり話していなかったブラムについて触れていこうと思っておりますが、ダチャさん、
はい、
ブラムのどこをつついていきましょうかね。
はい、僕がちょっと気になっててるのが、新装版でもいいし、旧単行本の一巻のログ4、統治局、あとログ5ですね。ログ4とログ5、この二つ話が繋がってるんで、みんなでこう読みながら、これはどういうことなんだっていうのをちょっと解き明かしていきたいなっていうのがあるんですけど、よろしいでしょうか？
はーい。
はーい。賛成。
はい。ありがとうございます。
それではちょっとね、始めていきましょうかね。それでは、プラス担当ダチャさん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
エレクトリックポップデュオトゥトゥのファーストシングル、両 A 面2曲入りクローバーツインギアーズ好評発売中。
さあ、ということで、早速なんですけども、ログ4とログ5、このログ4の統治局をですね、
はい、
ダチャさん、どこが気になったのか、ちょっとね、読みながら、
はい、
行きましょうか。
構造体の中を探索してるキリーですけど、
これ、扉絵からごめんなさいね、いきなりですけど、はいはい、これ扉絵の首元についてるやつって、これ映画版のアイテムですか？
セーフガードよけでしたっけ、
なんかそれっぽく見えますね。
確かに。つけてるんですよね。初期のキリはつけてるんですよ。で、シボと会ったぐらいのあたりから、急になんか服の感じが簡素になるんですよ。あれ、スウェット着てるのキリみたいな感じの。
え、それは第2種服装プラスチックじゃなかったってことですか、これは。
もしくはシボの趣味で変わったかどっちかですね。
確かに。よく見るとこれ VR ゴーグル首から下げてます。
ああ、
これはゴーグルのようにも見えますね。なんかこう
双眼鏡かしら。
あの直前の話、あのシャキシャキ食べる話で使ってますね、それは。
うん、
あ、本当だ、本当だ。ああ、じゃあ双眼鏡か。また胸元にぶら下がってるこのバネばかりみたいなやつがまた何とも言えないアイテムですね。
見れば見るほど霧の服装だけで一回できそうですね。
初期、中期、後期で全然服装違うよみたいな。
さあ、この霧が探索しているこの通路。
はい。
たまらん。
これ、なんかこう、この通路見て思ったんですけど、
うん、
あれですよね、ジャンクヘッド感もありますよね。
ああ、確かに。
ジャンクヘッド多分こういう通路好きやって、あのジャンクヘッドができたんやろうなっていう思うような。
またこの綺麗な通路ではないっていうのがまたなんともね。
ところどころ穴が開いたり、物が崩れてたりして、あのなんかポタポタ落ちてますけど、これは水なのか何なのかですよね。
これ絶対飲んじゃダメなやつ。
でもキリこれ飲んでるのかどうなんだろうっていう。ピチャって触ってますけど。
ってるからこれ絶対飲んでますよね、これ。そのキリが通路の先、またこれ吹き抜けですよ。これはプラスさん好きそうですね、これ。
いや、もうたまらないですね。いや、本当にね、やっぱこれが主人公だと思うんですよ。
おお。
またこの、なんていうか、工事現場の階段のような、ただ、なんかこう、出入り口の形はこう、アーチが入ってたりとか。いや、もう、ずっとここにいたいですね。
ねえ、この壁一面にね、こう、螺旋を描くように、工事現場の足場みたいな階段がずっと設置されてる、変な空間ですけど、この次のページですよ。子供が出てくるんですよね、これ。
本当この子供何者なんだろうっていう感じなんですよね。
だって、一言目が40階層上に村があるんですから、
いや、それ以前にあれですよ。キリーがね、初対面の人間にネット端末遺伝子を持った奴はいないか以外のことを言ってるんですよ。
本当だ。
本当
だ。まあ、でも相手が子供だと思ったからじゃないですか、これ。
ああ、なるほど。でも子供相手に食料譲ってほしいんだとか言います？
だいぶ切羽詰まってますね。
うん。でも直前の話でシャクシャク食ってたじゃん。
しかもこれあれなんですよ、後で出てきますけど雑納にパンパンに入ってるんですよ、
ね、そうそうそう、
ちゃんといただいてるっていうの、
うん、
いやこ この雑納好きで、
うん、
同じような形のやつ使ってました、
あの
学生の頃
このメッセンジャーバッグ的なね、
そうそうですそうです、
うんうん、40階層上の村にこの子供と一緒に上がっていくんですけども、
はい、
これね、子供からキリに手渡されたのはこれ。これですよ。
40階層上に村があるって言ってるけど、移動はしてないですよね。
移動はしてないですね。ただ、今食べ物持ってるって言って、まあこれを分けてくれるんですよね。
うん。
これはあれじゃないですか、今話題のサクマ式ドロップじゃないですか。
あのね、これ僕が見たときはこれ絶対9ボルトの電池やと思ったん
ですよ。ああ、確かに。これは9ボルトの電池ですね。
うん、どっちにも見える。
昔僕があのミニ四駆につないでモーターを焦がしたやつです。
電圧が
無茶しやがって
見たことない速さを発揮しました、
ね、止まるんじゃねえぞってなって止まったわけですねっていうことは最終的には
いやーということでね、この食料をくれた子供に対してまたね何か物々交換で分け与えようとしたところで、
うん、ビシ
ッ、子供がビシッですよ。
結構二平先生としては珍しいタイプの表現ですね、うん、ここ確かに見てみると、
うん、
ね、そこなんでしょう、頭を打ち抜かれるんですけども、ケイ素生物とかもちろんキリとかもあのバンバンこう腕が飛んだりこう頭潰れたりするんですけど、
うん、
割と、この少年の、こう、なんですかね、死に際ってのは結構生々しく描かれてます
よ、ね。目玉を描くって結構珍しいかもしれないですね。
確かに。
どっち他ではないかな。
駒からはみ出してますよ。
うん。で、この首が飛んだ後に、まだこの少年が歩くんですよね。
怖い怖い怖い。
待て待て。
それに対してキリーが汗を垂らしてるっていう、珍しい。
なんやこいつみたいな目で見てますよね。
見てますね。
といったところで、またなんか、新キャラが。
この、なんていうの、あの、新キャラなんですけど、若干ロン毛のバンダナ巻きのこの感じが90年代っぽくないですか、
うん、ああ、確かに。そうですね。
ちょっとこの頭に巻いてるバンド、なんか、並びからして、あの、セーフガードマークかと一瞬思ったんですけど、ちょっと距離が離れすぎてますね。
ねえ、真ん中に縦線でこう、ちょっと離れて横に、ね、横線がちらっと見えるんですけど、
うん。
ちょっと離れてるんですね、確かに。
いやでもなんか、セーフガードのマークっぽいんですよね。
これ、まあ、もしかしたら何か漁獲物とかね、あの、かもしれないし。
なるほど、
ね。ああ、なるほど、なるほど。これは銃器はどうですか、羊氏から見て。
これはね、これはアサルトライフルなんですけど、いわゆるバトルライフル的なやつかな。あの小口径でバンバン撃つというよりも、ちょっと口径が大きくて打撃力があってっていう、ちょっとでかい弾を撃つタイプのアサルトライフル。でも重心が短いのでどっちやねんっていうようなね。
まあ、そういう意味ではオリジナル銃なんですね。
オリジナル銃ですね。うん、この感じはなんかこう、広角機動隊でよくバトーとかが持ってそうな感じの。
はいはいはい、はい。
タイプの銃ですね。イノセンスなんかでバトーが持ってたのはまさにこんな感じで。あの、重心を切り詰めてて短いんですけど、結構でかい弾を使うアサルトライフルなんですね。
まあ、でもこの子供がバラバラになってるところを見ると相当な打撃力ですね、これ。
ねえ、まあ、バラバラになってるけど歩いてどっか行っちゃいましたけどね。
歩いてどっか行った後にさらにバラバラにされてるってことですか？
ああ、まあ、ね、そういうことですね。ね、
立ち去ろうと、向こう行ってるところをさらにバラバラにって感じですね。うん、
で、さらに驚くきり、びっくりマーク2つつけて、から次のページに、
新キャラですよ、新キャラ。
さらに2人。
真ん中のおじさんどっかで見たことあんだよな。
クロサーじゃないです。
いや、正義さんか。
あ、そうそう、正義さん。ちょっと年取ったらこんな感じかなって感じです。
なるほど。
進撃の巨人にもこんな人いた気がするんですけど。
進撃の巨人にはいっぱいいそう。
うん、なんか、白人、ザ・白人って感じの顔ですよね。またでもこの隣の女性ですか、これ。服装がまたなんとも味がありますね。
うん、
このシーンで僕思ったんですけどね。
はい。
この動くなって言って、こう、霧に銃を突きつけながら、こう、霧の顔を覗き込んで、で、やっぱりこっちはただの人間って言うじゃないですか。
うん。
これは、もしかしてこいつはなんか網膜スキャンとかそんなんできたんかなって、ちょっと思ったんですよね。
まあ、おそらくはそういうことなんでしょうね。
文字が読めるのかあんたですよ。
学者さんだよ。
もしかしたらその交際の形とかで、まあその人間か人間じゃないかっていうのを判断してるのかなと。まあそのスキャンしないまでもね。これ首の後ろにチューブがありますね、この人。
ああ、ほんとだ。
ほんまや。首の後ろというかもう頭の後ろからいってますね。
だいぶ機械化率が高いですね。だからって統治局と無縁とは限らないだろう。あ、殺しちまおうってまたここでだいぶ、あの、単語の定義がぶれますよね。
だから、この三人組をどういったところに属した人間なのかなっていう。そこが謎なんですよね、ほ
ん
と。
一応40階層上の村の人だと私は思ってるんですけど。
でも40階層上に人が住んでるって、さっきの子供が言ってたじゃないですか。
はい。
はいはい。
よし、その40階層って割とそんな遠くなさそうな。
まあ、ブラムの中ではね。
感じで。で、それやのに、この子供を、こう、ためらいなく撃つじゃないですか、この、こいつらは。
はいはいはい。
まあ、なんか余計にこう、関係性がわからないっていうか。
これはあの、子供はその村を潰しに行く途中なんじゃないかと思ってて。あくまで偽装セーフガード。いや、わかんない、わかんない、その。
いや、前のコマではあれですね。あの、やっぱりこっちはただの人間って言って、やっぱりって言ってるんで。
うん。
子供の方は違うっていうのは最初から分かってたってことなんですかね、うんうんうん、こいつら。
しかも統治局のそのくくりだっていう判断をしてるわけですよね。
だから確認もせずに売ってますもんね。ということは今まで似たようなやつからこう攻撃を受けたり被害があったりっていうことがあったんでしょうね、この人らにとったら。
そうですね。
うん。
いや、でもこの、銃をもらうわよに対するこのキリーが一生懸命対抗をしようとするあたり、やっぱりこう、重力子放射線射出装置には手を出させないという強い意志を感じます
ね。やっぱりこのキリーはね、重力子放射線射出装置を取られようとするとちょっと人が変わりますよね。
ですね。
言わんのかい。
ああ、でも結局ね、取られるじゃないですか。重力子を発射せん、くそ、噛むな。重力子放射線射出装置。
そう、ここのキリ弱いんですよね。逆にこの女の人がアホほど強いのか。
ああ。でも結構キリがね、こんな風にあの、おとなしくっていうか、普通に組み敷かれるのって、そんななくないですか、
ね、いや、ないっすよ。こんなんだって、パンチだけ、パンチだけでスチフを潰す男ですよ。
ね、
ああ、どこから来たっていう問いに対して、下だ、5000階層はなって。
それに対するこの驚きの顔がいいですね。あ、でもこうしてみると確かにセーフガードの顔を使ったなんか期待当てですね、これね。
ああ。
みたいに見えるんですよね、ほ
ん
と。
駆除系のおでこぐらいですね。
こいつは間違っている。そんな深いとこあるはずね。
あの、たびたび、あの、問題になってますけど、このブラムの世界ってこう、超構造体で囲まれた、あの、世界がこう、無数に積み重なったり、横に広がったりしてるわけじゃないですか。
はいはい
はいはい。
その超構造体の壁を越えられないから、この、それぞれの中に住んでる人は他の世界を知らないっていう認識してるんですけども。
はいはい。
セーフガードというか統治局とかは、あの、なんかすり抜ける技を持ってたりとか。あとはまあこのね、あの、重力子放射線、ですまあ、キリはね、あの、厄災マンとして超構造体に大穴を開けて押し通ってるわけですけど。そういうやつがいない限りは、その壁の向こうの世界は全く知らないっていうのが、やっぱこういうところでも出てくるんやなって。
ってことは、この5000階層を下に行くためにはメガストラクチャーを超えなきゃいけないってことですね。
いくつも超えなきゃいけないんやと思うんですよ。
いくつ？
そんな深いところっていう言い方してるんで。
はいはいはい。
キリが今いるところからこの、例えばこいつらが40階層上の住人やとしても、40階層下までこいつらが行動してるわけじゃないですか。こうやって。だからそういう行動範囲とかを考えると、あの、 割っても多分1000ぐらいなのかなと。
うん。
それをね、はるかに上回る深さから来たって言ってるんで、それは嘘を言ってるって思います
よ。ポカーンってなりますわね。
ということで、キリー君がね、プラスさんお気に入りの雑能まで取られて。
ああ。
かわいそう。
かわいそうに。
ああ、雑能が。
思いっきりお腹に蹴り入ってます
から
ね。
うん。ね、旅を続けるのは勝手だが、ここへは二度と近づくな。
まあ、やっぱり、近くの村の人間なのかなっていうのを、やっぱここからも感じますね。
うん。そうですね。ここへは二度とですからね。
で、うずくまってたら、さっきの子供が帰ってくるわけですよ。
バラバラになったはずなのに。
うん。
これは怖いっすよね。
この時点でやっぱこの服がもう全てを表してんのかなと思ってて、こう、服の、なんていうか構造、ま
あ、
骨格もおかしいんですけど、うん、この真横からのシルエット、多分この洋服自体も体の一部なんですよね。
ほほほほほ、なるほど。
まあ、バラバラになってますもんね、さっき。
うん、
で、この、まあ一応洋服らしきもので覆い隠されてるけど、多分中のこう体の構造としては、セーフガードと大して変わんないようなパーツの構成になってるんだろうなっていう感じをなんか感じさせる何か
っていうことはやっぱりこの3人組の額当てはセーフガード的な、まあでもここでは統治局なんですよね。この3人組がその敵と認識してるのは。
ことやっぱ統治局とセーフガードのその単語の認識がぶれるこのログ4、ログ5ですよね。
うん、っていうのもあってちょっとね、このログ4、ログ5ちょっとね、
こうや
って読んでいきたいなっていうのがあったんですよ。
まあでもやっぱこの世界の住人自体が全てを知ってるわけじゃないっていうのを表現してると考えると、うんうんうん、すごいいい表現なのかなと思って。
なるほど。で、やっぱりこの額当ては、そのセーフガード的なものから露獲したものなのかなっていうのも思いますね。
うんうん、
っていうことは、その外郭をこれだけ加工する技術があるってことですよね。
まあ、あるのかあったのかですよね。
あったのかか。
電気量子のあの銃の針と一緒ですよ。
はいはいはい。
作れる人はもういない。
作る技術はないと。
うん。
そういう可能性は十分ありますよね。
からの銃撃戦なんですけど、この151ページのこの2コマ目、なんなんですかね。
これは、
どっち側の攻撃なのかっていう。
これはあれでしょ、一番後ろ、3人組のあの一番後ろ歩いてる白いロン毛のやつ。
うん。
銃を自分のこう振り向かずに、腕を後ろに回しながら連射で撃ってるんですね。
うんうん、
だからこう地面にこう当たって、こう霧の足元とかも、バンバンバンバン弾が子供の方にかかっているというような感じで表現してるのかなと思ってるんですけど。
な
るほど。一応ここでキリーが足を避けてるんですよね。
うん、
そうそうそうそう。
その銃口がずっと通路に沿って続いてたのが、突然壁に穴が開いてるんですよ。
うん、うん
なんで多分その子供は上にジャンプしたんだろうな、ここでっていうのを。で、
その、次の、ま、うん、ここまで上に向けて打ってます
ね。そうそうそう。だから多分これ直線で並ぶんですよね、この弾痕が。
うん、
で、真上を向いてるはずの顔の視点になって、で、次のコマですね。
ね、あいなく首チョンパですね。
チョンパですね。
ここのスピード感はもうすでにこの頃から表現は秀逸ですね。
そうですよね。多分秒にしたら、本当に1秒2秒ぐらいの語源やと思うんですけど、
うん、
それをこの5コマでね、コマ送りのように表現するのはやっぱかっこいいですよね。
またこの首が下まで落ちてないところで、うん、次の、ね、シーンが始まってるっていう。
うん、
この辺のスピード感はなんかこう、あばら的でもありますよね。
ああ。
ガウナの、白ガウナと黒ガウナの戦いの時みたいな。うん、
はいはい。
うん、あのスピード感の感じがすごいこの辺で出てるのかなと。
この頃はスクリーントーン使ってたんだな
確かに。
スクリーントーンをあまり使わなくなったのってどのあたりが境目なんですかね。
そう言われると気になりますね。
うん、
ねシドニアの途中で絵柄がこうタッチがガラッと変わるじゃないですか。
うんうんうん、
いわゆる白二兵から、黒二兵から白二兵に。
そうですね。
はい。なんか一風堂のラーメンみたいですけど。
僕は、どちらかというと、おはげ様が
。またその辺はね、ちょっとまた読みながら、今度気づいたら、
はい。
探っていこうかなと思いますけど。
ですね。
それでね、あえなくこの3人が、という間にやられていってますね。
早かったですね。
早いですね。
でも一応この銃口の位置関係は、結構精密に書いてるんですよね。
確かに、
うん。
書 階段のところに二人目が壁に打って、その弾痕を隠すように、誠意さんが飛び出してくる。誠意さんが撃ってる時にはすでに首が飛んでると。
うん、
しかもこっからすぐ真横に。すごい表現だな。
本当に速さ的にはガウナー級ですよ、
うん。
これ問題はこの次ですよ。これ散々ね、この3人を一瞬で殺した後に。
ああ。
子供がね、うん、子供がこう、キリの方を見て、キリを別にね、害するわけでもなく、ニーッと笑って、このままどこかへ立ち去っていくっていう。
だからそう考えると、キリを敵として認識してないんですよね。
ああ。
さっきの3人のお話を信じるんであれば、こいつはやっぱり統治局関係なんですよね。
うん。
まあ、後々の話ですけど、その政府ガード以前の密使っていうことであれば、
うん、
多分網膜操作は拒否してないはずなんですよね、この時のキリーは。
うん。
だから、だけど笑う理由ってなんだろうっていうね。
統治局といえば、代理構成体を構成して、うん、口は出すけどあまり役に立ってない。
辛辣。
彼が有名ですけど。
はい、
ねえ、だから、統治局的にも、その、助けたいけども、権限がないから何もできないっていう、ジレンマを抱えてる状態が、やっぱり後で語られるじゃないですか。
はい、
その辺が、こう、多くを語らないまでも、片鱗がやっぱこの辺で出てくるのかなと、は思ってるんですけど、やっぱここでね、笑って立ち去るっていうのは気持ち悪いですよね。
気持ち悪いですね。
もう階段じゃないですか、これ。
いや、ほんとここ、もう最初から最後まで階段だと思います、これは。
ね、子供の幽霊ですよ。
で、子供これ、怒ってる時にセーフガードっぽくなってて、穏やかな時は人間なんですよね。
目の感じがもう如実に出ますよね。
そうそうそうそう。
怒ったさなかみたいな目になるんですよね。
うん。
そうそうそうそう。
だからやっぱり、軽素機体なんでしょうね、体は。
軽素生物もそんな修復能力はあんまり見せてないじゃないですか。
そっか、
確かに。
だからこう、全く別次元のこう回復の仕方っていうのをするんで。
うん。
気持ち、そこも含めてちょっと他に類を見ないんで気持ち悪いですよね。
うん。
もう一つ不思議な点は、
はい。
うん、ロン毛、これ、俺の中で女性だと思ってるんですけど、ロン毛と、あと、若い男は首飛ばすのに、誠、
う、
意、
ん、
さんは銃で殺されるんですよ。
ああ。
これ私の、ニエ先生、この銃が描きたかっただけなんだろうな、と思ってるん
ですよ。まあまあ、銃でね、ほっぺたの横から撃つことで、結局首を飛んでますからね。
まあ確かに。
ああ、しかも今気づきましたけど、俺、155ページですか。
はい。
最後のこの誠意さんの横からドーンって打った次のコマですけど。
はい。
ああ。
この子供右手に、二人目殺したやつの手を持ってますね、
うんうんうん。
だからもう移動速度が半端ないんですよね。
で、その、
持ってた手についてた銃ですもんね、これね。
うん。
さらに言うと、その前のページの、誠意さんがこの、ドンドンって打ってるコマあるじゃないですか。
うん。
そのコマで組みついた黒髪の男が、
うん。
首飛ばされてるのと一緒に腕がちぎれてるんですけど、
うん、
腕の血みたいなのが上に伸びてるんですよ。
本当だ。
そうですね、
うん。
そっち側に逃げてっていうか動いて回り込んで、まあ手握ったままどんどんですよね。
てかこの第4、そのログ4だけで、このコマ送りのような戦闘シーンで終わるっていう、この、
うん、
そこに痺れる憧れるですね、これは。
戦闘シーン多いですけど、やっぱり、ホラーなんですよね、これ。
まあまあまあね。
いや、ほんとなんか、ブラムの中でもかなり異質な回だなと思って。
確かに、そう言われるとそうですね。
うん、
結構でも、こう、あばらの片鱗があったりとかして、
うんうん、
二平先生らしさなのかなっていう。
うん、
高速移動してる時の表現ですよね。
うん、
これは後のあばらにやっぱ生かされたのかなと。
うん、
からの洗濯物。
洗濯物エンド。
40階層上ですか。
洗濯物なんですけど、これでも40階層上にこいつが来たってことは、これはまたホラーの終わり方と一緒ですよ。これ見てください。この真ん中の方の一番上に、
あ、
パラボラアンテナないですか。
うん、ありますね。
ね。NHK の受信料払ってるんですかね。
よく見るとこう左側にもこれアンテナですね。これ二つ伸びてるの。
ああ、
うん。
あの真ん中下ぐらいの。
そうそうそう。
左から伸びてる。
やっぱねこの構造物としてアンテナがあるのにこのアーチ構造が、うん、ちょっと建築詳しくないんであれなんですけど、配管とアーチとかパラボラとアーチとか、
うん、
この組み合わせが何とも言えない雰囲気なんですよね。
うん、
この隙間からね、この配管がチラチラ見えてるんですよね。
たまらんすね。
たまらんすね。これはエロい。
エロい。
ということでね、ここで洗濯物を干しているこの人たちも犠牲になったんでしょうかね、この後。
どうなんでしょうね。
そう思うと、この統治局は、やってることは政府側と一緒ですよね。
うん。
だから、本当に統治局なのかとか怪しくないですか
って思うんですよ。僕も。
ただ政府側でやったら、キリーも攻撃してるんですかね。
いやいやいや、サナカンだって別に、キリを攻撃したわけじゃないですかね、あれ。
サナカンクラスのこう上位部隊やったんですかね、もしかして。
うん。
の割には次の、まあ、ログ5はちょっと、まあ、続きですけどね。ログ5でもう一回出てきますもんね、子供ね。
まあ、したら、ログ5行きましょうか。
行きましょう。
いやー、まあでも、ログ5といってもこの扉絵で食いついちゃうんですけど。
これはね、
俺大好きなんですよ、この絵。この蛍光管表現。
こういう蛍光管ライト欲しいですよね。
欲しい。
しかもこう端っこにね、なんか、すごいいっぱいなんか繋がってますけど。
なんかスターターなのかなんかわかんないですけど、なんかついてます ね。
かっこいいですよね。そしてこのライトに照らし出されるこの背景の配管ですよ。
たまらんすね。
いや
エロい。ということで、この次から、またね、縦の構造物が映るんですけど、
うん、
ここもいいシーンですね。
縦の構造物の横に、こう、なんて言うんでしょう。黒い四角のパネルみたいなのがあるじゃないですか。
はい、はい。
こう、カット割りして、一個パネル拡大してるところで、砂嵐みたいに映ってません、これ。
はい。
モニターっていうことですよね、これ。
ですよね。
結局、このな、この超構造台の中では、太陽の光がやっぱり差し込まないので、天日、まあ、前の、あの、犬女の時もそうですけど、すべて電気なんですよね。こういう明るさが。
ああ、確かにページめくったらパッてついてますね。
うん、そうなんです。そうそう。だから朝の表現なんですよ、これが。
なんというディストピア。
この朝ね。ねえ。そしてこのパッてついたこの下ですよ。この横の三本線。
ロッカーの窓みたいなやつね。まあ、この壁の隙間に多分キリー君挟まって寝てたんでしょうね。
うん。
まあ、そういうことか。とですね、次のページで、あれですね、その隙間から光が差し込んでる感じが。
だからそう考えると、この扉絵は寝る準備をしているキリーなんですよね。
なるほど。
ソロキャン。
ソロキャン。
グエキャン。
そう、ブラキャンなんですよ、これ。
ブラキャン。ブラキャン三角形。
まあまあでも、シボと交流した後もありますからね。
シボリンですね、あれは。意外なところと繋がってきたな、これ。
そして、まあ。
ああですね。
あ
これ、ここで一晩キャンプしなきゃいけないぐらい遠かったってことですか？
多分ダメージ受けてたから寝たんちゃうんすか、
ね、あ、なるほど、
うん。
ダメージ受けてましたっけ？腹蹴られたぐらいですよね。
いや、あとあの、腕ひねられてましたよ。
いや、ひねられたぐらいで、あの、気づいたらくっついちゃうようなやつなんじゃないですか？
まだでも、序盤で、だから、あれなんじゃないですかね。あー、でも、シボとはって、あれ、頭取り倒すときにそっか、すぐくっついてましたもんね。
だから、あの、さなかにあの、リストーラーロボットを打ち込まれたんだと、私は勝手に思ってて、あそこから身体能力が爆上がりするんですよね。
はいはいはい。
まあ、一応、機能としては持ってたのかもしれないですけど、この時はまだ多分、そこまで修復能力はなかったのかもしれない、
ね、かなり制限されてるっていう感じなんでしょうね、この時。
うん。か、すんげえ疲れてるか。
そっから活動し始めて階段を登っていったら、さっきのパラボラアンテナがあったとこですよ。
本当だ。
本当だ、う
ん。これ。同じシーンなんだ、これ。
そうそうそう。だから、あの後、やっぱり、ね、壊滅させてるわけですよね。
そっか、襲撃されたのか。
微妙に洗濯物残ってるじゃないですか、これ。
そうそうそう。
こうやって読み解いていくと分かることありますね。
てか、あんな干し方で乾くのかな？
水分少なめなんで乾燥はしてそうですけど、
ね、うん、確かに。
それにまあ、うん、ある程度広い空間なんで、うん、風の通りとかはあったりするんじゃないですかね。
わ、今すごいもの見つけちゃいましたよ。
お
よ。
うん。
164ページ。
うん。
うん。
植物がある。ああ。
うん、そこ触れようと思ったんですよ。見た感じなんか、なんだこれって。
後にも先にも植物なんて出てきましたっけ？
プラムの中では出てないですね。
ここに壁に鉢植えが4つと。
うん。
しかもなんか植物の描き方なんか、二平先生描いてんのかなこれ。
なんか元にしたんかもしれないですね。
なんか普通に現実世界で生えてそうな植物ですもんね。
うんうん、貴重な緑ですね。
うん、
164ページの右下のコマ何やってんすかねこれ。
なんか使えそうなものを探してるとか。
ネット端末遺伝子があるかどうか。
ああ、そっちもか。
検査中ですか、
うん、
話しかけてくるやつが細胞サンプルが欲しいのかって言ってるんで、多分そういうことじゃないですか。
ああ、なるほど、う
ん。その人は最後の脳髄技師だった。この脳髄技師って言葉がまたなんともね、いいですね。
うん、
サイパン身があっていいですよね。語りついてやるよ。ということでね、また近くに仲間の集落があるということで、
うん、
この人足やられちゃってるんですか？
ですね。
なんかこう瓦礫で潰れてる感じがしますよね、うん、瓦礫で潰れてる割には元気そうですよね、
うん、
ここで出てくるこの優先接続ですよ。
おからの病気持ってねえよな
しかもこのふって息かけるあたり、このファミコンを思い出す何か
しかもこれ霧出してますけど、ふってするぐらい割と汚れ取ったんですね。あんまり使ってなかったんですね。
使ってそうでしょうね。
で、この接続するときの擬音。
歌人。
歌人って。すごい独特ですね、これ。
もう、ウェイデカのあれですよ。携帯電話みたいな感じ。
それ、歌人、歌人。
ということで、この男の記憶が再生されていってるんですかね。
うん。で、やっぱりログフォーナーの子供なんですよね。
しかも倒してるっていうね。
やったぞですからね。
うん、
ただこれ倒した後に、オウムの群れみたいな感じで来ましたね、こいつら、駆除系が。
うん。
まぁ、あ、ちょっと1ページ戻しますけどね。
はいはい。
はい。
このヒーゼンとかトヒーとか、この名前が独特。
うん。
しかもこの状態でまだ助かるってすごいですよね。
確かに、うん。どんな再生医療も取るっていう。
脳髄技師っていうからには、こっからなんとか、脳髄レベルでなんとかするってことですよね。
まあなんか記憶とかをね、何でしょう、パックみたいにして、
うんうん、
保存する奴らがいたじゃないですか。
ああ、の電気量子とかの。
うん。そうそうそう、ああいう感じなんでしょうね、やっぱり。
うんうんうん、
ああいうふうに保存さえできたら、あとは再生して、なんとでもなるみたいな。
まあでも電気漁師の集落の連中はもうその方法を忘れてましたけどね。駆除系がわらわら出てきますけど、
うん、
おでこに都市局じゃない、セーフガードのマークないんですよね、この時点で。
ああ。ツルツルですね。
うん。しかもよく見たら、あれですね、髪の毛生えてるやついる。2匹ぐらい。
ああ。
セーフガードのマークが頭につくっていつからなんだろう。
うん、サナカンが出てきたぐらいからじゃないですかね。
ああ。
でもそこでですよ、この次のページで、
うん、はいはい、
やっぱりこいつらも統治局って言ってるんですよね、このセーフガードのこと。
うんうんうん
うん。そうなんですよね。
だその時点でもうすでに定義が間違ってるのか。
統治局は統治局さ。ずっと昔からの俺たちの敵だっていうセリフが、
やっぱこの人たちを排除しようとずっと昔から戦ってたんでしょ
う
ね。
うん、この集落の人たち何したのっていう。
いや多分ネット端末を遺伝子を持たずに生活している人ってことですよね。
不法居住者っていうことですよね。
あと右目が気になります。
なんでしょうねこのマーク。
うん、
ナユタの胸に貼ってあったやつみたいになってますよ。
もう普通に見れないね、それ。あ、でも、その次のページで、統治局の駆除系がつってますね。
うん。
ああ、認識の違いなんですかね。
うん、
まあ、これはちょっと謎ですよね。
うん。だから。
霧も黙ってるから、こう余計によくわからないっていう。
うん、 だからこのログ4とログ5って本当よくわかんないですよね、僕の中で。
はいはいはい。統治局の駆除系。確かに。
しかも統治局の外郭素材はぶっ壊すのは無理だって、ここで具体的に言ってますね。
うん。
これね、ノイズに戻るんですけど。
はいはいはい。
あの、ノイズの世界の時って、まだあの、セーフガードっていう組織が表になってないじゃないですか。
うん、ああ、はいはいはい。
で、その表になってない技術を盗み出した教団が、ケイ素生物に自分たちを変えていったっていう経緯があるじゃないですか。
うん。
はい。
でも、 もしかしたらですけど、その、セーフガードっていうその存在を知らないまま、
うん。
あれはだから統治局のものやっていう認識のまま生きてきた、そのなんて言うんでしょう、世界線というか、
うん、
知らないまま、孤立、独立していった人たちなのかなとも思ったんですよね。
うんうんうん、で、さらに言えばですけど、クローサーが変えられた駆除系は、おでこのところ、うん、セーフガードマークないですね。
あ
今確認しましたけど。
ということは結構ここは古い区画なんかもしれないですね。ずっと昔からの俺たちの敵だって言ってるぐらいなんで。ということで、この足を怪我したやつを、独特の音符の仕方ですけど、大丈夫ですかこれ。
なぜ前を見せてくれないっていう。まあでも、後ろを守るためか。
まあそういうことでしょうね。
いいですね。そしてここで初めてですかね、建設者の残骸ですけど。
うん。
これもしかして、そうですね、建設者出てくるの初めてですかね、これ。
ただ建設機械だって言ってるんですよね。建設者って言葉がまだ出てきてないですね。
他の、その、階層と切り離されてるから、やっぱちょっと、なんか、なんていうか、認識がちょっとずれてるというか、なんというか、そういった感じなんですかね。
このシーンで私もちょっと注目したいのは、この通路に柵が全くないっていうね。は
い、ああ、怖い怖い。
このなんかありそうでない建築物っていうのがなんかすごく好きで。
これ怖いですよね。普通に考えたらもう自分がこんなとこ歩いてたらたまひょんですよ、も
う。
これは怖い。
だからこそ、後で出てくるそのセーフガードを爆発だけで吹っ飛ばせるんですよね。柵がないから。
一定の間隔で扉みたいなのが、あるんですけど。
ありますね。
マンションみたいですよね。
なんかそんな感じなんですかね。
それで歩いていったら、このセーフガードくんが、ひょっこりですよ。かわいい。
来ちゃった。
しかも、あ、見つかっちゃったみたいな感じで隠れるっていうね。
一度隠れるって。
隠れた後、二人でこの出てくる雰囲気が何とも言えないですよね。
なんかちょっと可愛らしいですね。
首のね、位置が、このページと前のページで違うんですよね。結構太めなんですよ、このコマの。
どうですね。しかしさ、こう、ひょって逃げたやつは、本当に逃げちゃって、別のやつがこう、なんだなんだみたいな感じで来たんかもしれない。
そういうこと別個体
そして逃げるキリー。で、追っかける。
見せかけて、またこの銃口が、これあれですか？なんて言うんですか？こういうのね、筆井さん。普通の銃の銃口じゃないところから発射されてますよね、これ。
ああ、これは、一発撃って、で、吹き飛ばしてる感じがなんかショットガンみたいな感じですよね。
多分、ショットガンのパーツがその下になんかついてるやつ。
ですね、銃口の下に。グレネードかショットガンか。
あ、そう、グレネードか。
そういうものがついてるのかなと。
確かにこの177ページの前のページ見ると、その銃の形が独特ですね。
バレルの下にね、もう一丁ついてるような感じ。この大きさ的にはグレネードなんかなーっていう感じですよね。
内訳ができるっていうことなんですかね。
でもね、この178ページの真ん中でこう、撃ってる時にバシュって言って、横に廃墟をしてるんですよね。
は
いはいはい。
廃墟するのか。
確かにおかしいですね、ここで廃墟してんの。
大体こうね、普通の銃、上の方から撃つ弾は廃墟するんですけど、下の弾を撃って廃墟するかって。
そう言われるとこれすごい変なシーンだな。グレネード廃墟してる。
ちょっと独特な感じですね。
もう そこがやっぱショットガンがくっついてるんですかね。
ショットガンかもしれないですね。なんかこう爆発したっていうよりも押し出したみたいな感じの。
確かにショットガンですね、この反応。
ドカーンとかじゃなくて、こうずっと。
また独特の音。
やってるのはショットガンかな。大口径のショットガンっていうことにしときましょう。
はい。で、落ちる駆除系、逃げるキリ。でも、もう一匹の方が追っかけてくると。そして落ちるキリ。
キリはよく落ちますよね。そしてこの絶体絶命からの、ね、振り返り。
重力中放射線
発生。くそ
くそくそ。振り返り重力中放射線射出装置。いや、いいし、言えた。
これはもうね、いわゆる見返り美人的な。
見返りキリーですね。
見返り重力超放射線射出装置です。
でしかも、頭貫通重力超放射線射出装置なん
で。でも、この真ん中のコマすっごいいいですよね、なんか。
ね、背中背負ってるけど、こんなに振り向くの結構大変ですよね。
確かに。私はこの前のページの、この4コマ目結構好きで。
ああ、
ちょっと白目っていうね。
ああ。
これ、セーフガードと手組み合ったら多分それ本当、これ、もう腕ちぎれてますけど。
いや、もうこれは大変ですよ。セーフガードと恋人つなぎしてんのこいつぐらいじゃないです
か。そう。
確かに。
なかなかレアですよね、これね。
これは確かにレアですね。
まあ、この人イケメンだから仕方ない。
そんな理由。
駆除系ちゃんもね、惚れるのも仕方ないと思いますよ。
駆除系結構病んでるやったっすね、これ。いや、これで見事にね、打ち抜いて、相変わらずの威力ですけど、これ。
いや、でも、この駆除系一匹倒すのに、この大駒取りって、今考えるとだいぶ贅沢ですね。
そうですね。この先も、腐るほど出てきて、腐るほど倒すから。
そう。
これでこのね、次の駒ですよ。この打ち抜いた後の。水が漏れた雨みたいになってるんですよね。
何かを破損したんですね。
ね、壊さずにはいられないですね。
結構ブラムでは珍しい雨表現ですね。
確かに。
こことラストぐらいちゃいます、
そうですね。
確かに。ラストあれは、まあ、雨じゃなくてあれ浸水ですけど、ほとんどね。
確かに。
で、
これスクリーントーン引っかくの大変だな、これ。
これスクリーントーン引っかいて雨書いてるんですか？
書いてますね。
ああ。
珍しい表現。あ、そっか。確かに最後の方に一回、雨っぽい表現ありましたね、そういえば。
なんかこう、流れていくところで、そんな表現なかったでしたっけ？
流れていくところもそうだけど、なんか、穴に向かって撃った後に、爆発して、プレイフォードの服着てるやつが確か雨に濡れてたと思うんで。
はい。
ほいで、この、イケメンの最後のセリフですね。随分優秀な武器だな。まあ、気にするな。どうでもいいことだ。っていうのを最後に、まあ、いろいろ探索していきの、
言われた場所に着いたんですかね、ここでいいのかって言ったらもう音切れてたっていうね、
かも上見たらこの数ですよ。
この小回りだとこう二人でこう短い間ですけど、少し探索してるときにやっぱりキリはキリでなんか思うところがあったのか口元だけ映してるんですよね最後に。でその次のページで大量の情景を吹き飛ばしてるじゃないですか。
ああ、怒ってますね。
まあ、気が合うというか、ね、それなりのこう道連れやったんかなと思うと、ちょっと感慨深いこの話の終わり方ですよね。
ですね。
なるほどね。いや、確かに、ログ4、ログは確かに。
ねえ、いいところですね、この二つ。
いや、まさか恋人つなぎしてると思わんかったな。
そこ
ヤンデレ疑惑ですね。
ヤンデレですね。額に、マークのないやつはちょっとヤンデレの毛がありますね、これ。
変な定義ついちゃったよこれ。
なるほど、
なるほど。
なんかあれだな、シーンごとで軽素生物、まあ、なんかあれか、前もそんな話したっけな、軽素生物が表現が違うんですね。
まあ、やっぱり途中でも言いましたけど、表現が違うというよりもやっぱりこの区画ごとにやっぱり全然文明が違ってきてるんやろうなっていうのが、
確かに、
ね、
今ログ6を若干チラ見してるんですけど、191ページ1コマ目のキリ、若干あのおでこのところに青筋立ってんのかなっていう。
そうそうそう、怒ってるんですよね。
うん、
やっぱりあのイケメンが死んだのはちょっとイラッとしたみたいですね。
顔とおこですね。
からのジェニタリアス兄さんっていう。
ああ、ジェニタリアス兄さん。
やばいよ。
こんなに長く擦られるとは思わなかったですけどね。
名前すら出てこないの、ブラム学園にいると
。本当に。俺、出番ない
縦読みさす。
やばいやばい、このままだったら、ログ6もやっちゃいそうだ。これね。
今ちょっとサナカンの方に飛んでみましたけど、はい、確かにセーフガードのおでこに線がある。
でしょ？
確かに。
だからログ4、ログ5はちょっと異質だなっていう。
本当だ。
なるほどね。いやいや、本当に言われて、ね、一緒に見てたら確かにかなり異質な、お話でしたね。
まあ、初期だからその設定とかが固まってないっていうのもあるんでしょうけどね。
でも、それも考えてたんですけど、
うん、
どうなんすかね。なんか、割と納得しちゃおうと思えばできちゃう部分も結構ありそうなんで。
初期の作品ってこう、いわゆる短編集じゃないですか。
はいはいはい。
旅のなんか部分部分を切り取った話なんで、時系列もはっきり言ってわからないんですよね。
確かに。
もしかしたら相当昔の話かもしれないなっていうのは。っていう可能性なんかもあったりして。まあ、後付けかもしれないですけど、いろいろ考えることができる余白があるっていうのはやっぱりいいですね、ブラムは。何回読んでも。
ですね。
新しい発見ありますね。
いや、ほんま発見だらけでしたね、これ。
うん。
ダチャさん、今日はこれぐらいで大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。むしろね、ごめんなさいね、付き合わせてしまって。
いやいやいや、これは面白かったですね。
うん。
あとね、こういうふうにあの、部分部分を切り取ってやるの面白いですね。
うん。ですから、うん、もう羊さんもプラスさんも、なんか、こう、気になる回があったらね、ぜひとも、お願いします。
はい。そうですね。沼の神とかどうですかね。
もうやったわ。それやった。ガギンガギン。
じゃあ、ああ
あなたが落としたのは、この。
はい。ということで、今後もね、ちょっとブラムに限らず、またね、いろんなもので、あの、部分部分を切り取って、こうやって紹介していくのも、面白いなと思いましたね。うん、シドニアさんありがとうございます。これはいい手法ですね。
うん。シドニアとか、あと、うん、それこそバイオメガとかでも使えるかなと思いまして。
むしろバイオメガこういう風に切り取っていった方が面白いかもしれないですね。
うん。最初にだからその概要と意味わかんねえよこの作品っていうのを、こう、やってからのこういうね、ピックアップ的な感じでやっていくのもありかもしれないですね。
そうですね。まあ、それかあの、逆走車道9号体の、あそこぐらいまではなんとかこういけるんで、そこまで行った後はこう切り取りながら、ああだこうだ喋っていくのも面白いかもしれないですね。
ですね。
まあちょっといろいろ模索しながら、こういうふうに擦りながら行ってみましょうか。
はい。
ブラムはもういくらでも擦れますね。
ですね。
擦れますね。
はい。ということで、今回はこれぐらいですかね。
はい。
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 重力子放射線射出装置でしょ、それ。どこで見つけたの？
さあ、お送りしてまいりました。俺丸。さあね、今日はね、あの、新しい切り方でブラムを紹介していきましたけど。
はい。
いや、なかなかいいですね、こういうのも。
うん。
またね、ちょっと読み返しちゃいたくなるような感じになってきましたけど。
はい。
どうですか、最近なんか読んでるものとか見たものとかこういうのあったよっていうのあります？
プラスさんどうです？
この間の TL でエンキビラルっていう方の、モンスターという漫画が、あの Kindle で読めるよっていうのを見かけたんで、息をするようにポチてましたね。だいぶね雰囲気良さそうなんで、はい、これから読み込んでいきたいと思います。
はい。
なるほど。最近僕はそうですね、何してたかな。ダンジョンメーカーと、ダンジョンスクワットと、浮気しながらこうあっち行ったりこっち行ったりしながら。とちょっとあれですね、高野菜を読み始めましたね。
お、マジっすか。
はい。まだちょっと入り口のところで、
はい。
面白そうですね。読まないと。
ああ。
楽しみ、ね。
これちょっと先が楽しみやなと思って
。感想会やりましょう。
ね。
プラスさんと二人で喋っててもね、結構なんかこうお互いが若干分かってなかったなっていう部分があったりとかもしたんで、結構その叙述トリックじゃないですけどそういうところがあるんで。
おー。
うん、まあ読み終わったら。
はい。
はい。どちらさんはなんか最近ありました？
いやー、ちょっと最近ありすぎたんですよね。いろいろ。何から話しましょうか。
あなた疲れてるな。
いや、まあまあ、疲れてはないんですけど、ダーリン・ザ・フランキスを全部見まして、いや、僕にとってはなかなか良かったっすね、この作品は。確かにね、NTR 要素はあるんですけど、あれはいい NTR ですよ。
NTR
いや、NTR される子も、NTR されたその男の子っていうのも、もうすごく、みんないいキャラなんですよね。だからもう、いい NTR を見ました。まあ、それだけじゃなくて、普通にね、主人公とそのヒロイン、主人公のヒロ君と、そのゼロツーちゃんのね、その純愛と言いますか、なんというか、すごく良かったですね。で、その、主人公機の最終形態がね、もう、まさにウェディングドレスじゃんっていう。いやー、ラストのバトルはすっごい熱かったっすね。まあ、ちょっと全24話なんでね、ちょっと時間はかかりますけど、興味を持ったのであれば見ていただきたいっていう感じですね。
ちなみにそのダーリン・イン・ザ・フランキスは何で見れるんですか？
プライムビデオで見れるのは見れるんですけど、多分これD アニメストアに入ってないと見れないかな。
D アニメか。なるほど。
あーですね。ネットフリックスはどうだったかな、見れたかな。ちょっと調べてみましょうね。プライムビデオだけですね。
プライムビデオというか D アニメ、
ね。D アニメですね、D アニメで見れますので、契約してる方は。あ、プラスさん契約してましたね。まあ。
順々見ていき
たい。いや、あんまり無理はせずに。基本的にあまりその評判が良くなかったんで、はい。僕がね、ネトフリバイオに脳みそをやられてるので、多分、そういう影響もあるんじゃないかと思います。はい。
無理しやがって。
で、その後。
俺が知っているどいつは、エーデルワイスだけだ
本当ね、ひでえあれ。いや、でも無双シーンはなかなか良かったでしょ。
なかなか良かったですけどね。なかなか良かったですけど、なんかこう、なんでしょう。興奮していいのか笑っていいのかどっちか分からなかったです。
まあ、確かにそこはありますわ。ということで、気になった方はね、ネットフリバイオの4話を見てください。
ダメだ。見るんじゃね
え。絶対に見るなよ。
打ち切りになるには理由があるんだ。
そうだそうだ。で、まあ、他にも、リトルビッチアカデミアっていう作品を見まして、
それもトリガーですか？
トリガーですね。で、まあ、簡単に言ったら、お邪魔女ポッターですよ。
一言
まあ、その、魔法の才能が全然ない主人公の、何ちゃんでしたっけ、あの子は。忘れちゃった。女の子が、まあ、とにかく、頑張って、いろいろする話なんですけどね。最初の方はちょっときつかったんですけど、正直見るのが。でも、その、中盤ぐらいから結構いい話が、多くなってきて、最終話とかめちゃくちゃ良かったし、その最終話の何話か前ぐらいに、なんかこう、なんかガイナックスみたいななんか、パロディノリがすげえなっていう回があったんで、ね、そちらの方ちょっと見てもらいたいですね。18話だったかな。魔法の話なのにね、巨大ロボットが出てくるんですよ。その名乗り工場がね、いろんなやつパロってんじゃんっていう感じで非常に良かったんで、ぜひとも見ていただきたい。そこだけ。 いやまあまあ話自体も結構良かったんでね。うん。まあ中盤ぐらいまで我慢していただければ絶対ね、楽しいはずなんで。はい。ということで、まあもう一作品見てまして、BNA っていう、うん、アニメを見ました、さらに。うん、
それももしかしてトリガーですか？
トリガーです。
ああ、トリガー病ですね。
うん。僕にとってのね、9倍抑制剤ですよ、トリガー作品は。
エッジの向
こうの語り継いでやるよ。ということで、まあ、こちらの BNA の方は、うん、ビースターズとズートピアと東京グールを足して割ったような作品ですね、簡単に言ったら。
うん、ちょっと待って。
なるほど、わからん。
まあ、その人間と獣人っていうのが存在する世界で、まあ、その獣人っていうのは今まで迫害されてきたんですけど、まあ、日本のとあるところで、その獣人だけを集めて街を作りましょうっていう感じで、アニマシティっていうのがありまして、主人公のミチルっていう子が、まあ、獣人の姿をしてるんですけど、実は人間っていう感じで、まあ、アニマシティに逃げ込んできて、まあ、獣人病っていう、今までその存在を認知されてなかった病気みたいな、今まででその症例が確認されたのが、その主人公の子と、お友達のそのナズナっていう子だけっていう、そういったような状態で、なんでその獣人病っていうのが発生したのかとか、アニマシティの裏ではびこっている、陰謀とかそういったことが繰り広げられていく作品ですね。こちらの作品は、野球界が5話ぐらいであったんですけど、そちらがね、めちゃくちゃ面白かったんで、そこだけ見ていただければと思います。ちなみに、そうだ、リトルウィッチアカデミアの方はネットフリックスで見て、で、BNA もネットフリックスですね。うん。
俺はいくつ入ればいいんだ。
え、D アニメとネットフリックス。
よし、わかった。カード買ってくる。
はい。無茶しやがって。
これからまた年末が近づいてますからね。年末年始でこう、こもって何か見られるような方もいらっしゃるでしょうし。はい。ぜひね、そういったところのお供にでも参考にしていただけたら。ただね、ネットフリバンバイオはちょっと
。見るならせめて4話だけにしとけ。
そうだぞ。はい、今日はその辺ですかね。
はい。
はい。それでは、これまでお送りしてまいりましたのは、最近スマホでゲームをしすぎて、バッテリーがね、すぐに減ってる羊と、
ダンジョンスクワットをやりすぎて、頭痛がしている坂手プラスと、
臨時収入結構増えたな。何買おう、ダッチャーでした。
ろくでもねえな、この3人。
ハイパーベルチンが効いた。
ハイパ
ーハイパーとは。
いや、普通のベルチンに、さらに、メープルシロップと、バニラエッセンスと、あと、ブルーベリージャムを少々。
それ、エンディングに使いません、それ。
散財。散財。